ではお読みします。マルコによる福音書4章35節から41節。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって、波が船の 中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。以上の箇所から、主イエスと共にと題しまして、高松先生にメッセージをしていただきます。お願いします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。この朝は2024年の船出の日です。出航の朝です。元旦礼拝、まさに出航の朝だと思います。よく言われるように、船は教会の象徴として古来用いられてきました。私たちはイエス様と共に船に乗って向こう岸へと船出をしたわけです。今日はイエス様と共に船出した弟子たちが経験した驚きを見ながら、どうしてそんなに怖がるのです、まだ信仰がないのですかと言われたイエス様のお言葉を見ていきたい。信仰についてイエス様が語りかけてくださっている御言葉を考えていきたいと思います。最初にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝、新しいこの年を始めるにあたって、私たちはあなたの御前に出てまいりました。この一年、何が起こるのかわからない私たちですけれども、何よりもあなたが共にいてくださり、あなたと共に一年を始めることができますこと感謝いたします。どうぞ御言葉から語ってください。ここにいらっしゃるお一人お一人を覚えてください。それぞれの歩みをあなたが祝してくださって、この一年をご自身の恵みと誠で覆ってくださいますようにお願いいたします。またその祝福がお一人お一人を通して周りの方々に豊かに表されていくことができるように、溢れていくことができるように、どうぞお一人お一人と共にあって、そのうちにあってあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。祈られたように、この朝日本各地で元旦礼拝が持たれております。どうぞどのところにおいてもあなたの恵みが注がれますように、集うお一人お一人に、あなたの前にひれ伏すお一人お一人にあなたの恵みが豊かに表されていき、また教会が祝福されていきますようにお願いいたします。今も弱さを覚えていらっしゃる方、恐れを覚えていらっしゃる方、痛みを覚えていらっしゃる方もおられます。どうぞ主がそこに置いてくださって、慰めを与えてくださり、見ておふれてくださって、苦しみや痛みを和らげてくださり、望みを与えてくださいますように、あなたが念頃に親しく語りかけて その魂を慰めてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを御手に委ねます。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖書の箇所を見ていきます。35節。さてその日夕方になってイエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。その日のこととあります。その日というのはこの4章の初めに種まきの例えを持って神の国のことを教えてくださったその日の出来事です。昨年2023年の元旦礼拝で読ませていただいた箇所でした。イエス様のお話が終わり、弟子たちにイエス様は言われました。さあ、向こう岸へ渡ろう、向こう岸へ渡ろうと言われました。向こう岸というのは弟子たちが言い出したことではありません。イエス様が向こう岸をご覧になり、弟子たちにさあついてきなさい、私と共に向こう岸へ行こうと言われたわけです。弟子たちにとってこちら側のガリラヤは慣れ親しんだ場所です。でも向こう岸は彼らにとっては慣れた地でも好ましい地でもありませんでした。ただ全く知らない土地というわけでもありません。ある程度は分かっておりました。ただ言えるのは彼らが望む場所ではなかったということです。なぜならばそこは異邦人が住む町、自分たちとは考え方や生き方が違う人たちが住んでおります。自分たちとは違う、合わない、できればこちら側にいた方が気楽です。行きたくはありません。それに加えて船を出す時間が問題でした。夕方には湖が荒れることが多い。弟子たちは自分の経験で今船出するのは危険が伴う、経験から分かっていたんです。今はやめた方がいい。けれどもイエス様は弟子たちに向かって向こう岸へ渡ろうと言われました。イエス様は新しい地の宣教に目を向けておられました。そこには滅びゆく魂があり、その魂の必要をイエス様はご覧になっておられました。だから向こう岸へ渡ろうと弟子たちに言われたんです。彼らは網を捨てて従ったあの日の思いと同じように、ただイエス様に従っていきました。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に残したままお連れした。他の船も一緒に行った。ためらいはあったでしょう。それでも向こう岸へと願われるイエス様を船にお乗せし、湖へと漕ぎ出しました。私たちにとっての2023年は終わり、新しい年を迎えております。そこでイエス様は言われます。さあ私についてきなさい、向こう岸へ渡ろう。この24年は多分私たちにとっては慣れた、勝手が分かる年とは違うと思います。不安はあります。でもイエス様は言われます。私と共に向こう岸へ渡ろう、新しい働きをするのだ。だから私たちはイエス様が願われるところへ船を出します。イエス様と共に船出をします。これが私たちの新しい年です。簡単に限らないかもしれません。進学、就職、仕事や人間関係、地域の つながりに変化は起こっていくでしょう。イエス様は慣れたところから新しい歩みへとご自身が先頭に立って、さあ私と一緒に行こう、そう声をかけてくださいます。でも私たちには恐れや不安があります。ですから弟子たちにとっても、また私たちにとっても心の準備が必要です。つまりイエス様が共にいてくださるという平安です。この日イエス様はこれからもこの先もずっと幾度となく幾度となくイエス様に命じられ、イエス様と共に新しい地に出ていく弟子たちのために、どんな時でもイエス様と共にある平安を信仰によって受け取っていくことを願われて、この世この日湖へこぎ出そうと弟子たちについてくるように言われました。弟子たちが船出します。イエス様と共に船出します。何事も起こらない、イエス様がおられるから起こらないとは限りません。37節、すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。案の定ガリラヤの湖は荒れます。激しい突風が起こり、船は上へ下へ、右や左へと土台から揺さぶられます。足元が崩れて自分が船ごと波に飲み込まれるのではないかと思うほどの力を彼らは船の上で経験します。当然思ったことでしょう。船を出さなければよかった、湖にこぎ出さなければよかった。36節に他の船も一緒に行ったとあるので、他の船のことも気になったでしょう。でもだからといって自分たちが何かをできるわけでもなく、ただ自分の船を守るのに精一杯で必死で、彼らは風と波と戦い始めます。でも努力にもかかわらず船はたちまち水でいっぱいになり、手に負えません。もはや沈むのではないか、溺れるのではないか、彼らは恐れます。ところが同じ船の中ではイエス様は眠っておられました。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。慌てふためく弟子たちによって起こされたイエス様は、ご自分の御声一言で嵐を鎮めてくださいます。イエス様にはその力と権威があるからです。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風は止み、すっかり波になった。ただお言葉だけで立ちどころに状況を一変させられます。このような力と権威を持つ方と共に歩んでいくことはどれほど幸いなことでしょうか。イエス様と共に恵みの道を歩んでいくとき、自分の願わないことをところを通らされます。人生を揺るがされ、最悪の出来事を考えて恐れます。でもイエス様と共に歩む道は、全てのことをお言葉一つで沈めることのできる方、収める方と共に歩んでいる道でした。だから信頼すべきだったんです。でも弟子たちはうろたえ、取り乱し、思わずイエス様に叫びます。先生、私たちが死んでも構わないのですか。私たちが死んでも構わないのですか。情けない彼らの信仰の浅さが暴露されてしまいました。 にもかかわらず、それでもイエス様は彼らのために嵐を沈めてくださっています。不信仰にもかかわらずイエス様は叫びに応えておられたのです。不信仰だから応えないというそんなことはされませんでした。不信仰だからといって彼らを助けない、そんなイエス様ではありません。叫びに応えてすぐに助けてくださっています。でその後でイエス様は優しく弟子たちに語りかけられたんです。40節、どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。返す言葉もない弟子たちですが、じゃあどういう信仰をイエス様は望まれていたんでしょうか。彼らはどんな信仰を持っていればよかったんでしょうか。荒れ狂う波の中でどんな状況においても平安を保って安心していることこそ、それが誠の信仰だと言えるんでしょうか。つまり嵐に翻弄される船の中で全員がイエス様と共にぐっすりと眠っていればよかったということでしょうか。水が入ってきても何もせず寝ていることが信仰だったんでしょうか。あるいは眠っておられるイエス様を見て、イエス様はお疲れだ、こんな時に弟子たる者慌てふためいて起こすのは弟子として何とも不甲斐ない、そこで自分たちで頑張って自分にできることをと必死で水をかき出す、嵐と戦っていく、その方が良かったんでしょうか。でもそれでも船は沈んだでしょう。嵐の中でもイエス様と一緒だから大丈夫だから寝ていようと言っても、おそらく船は沈みました。何もしなかったらそれまでです。私たちだけで何とかなるから頑張ろうと言っても自分たちの力では太刀打ちはできません。ではイエス様が彼らを救うために何をされたんでしょうか。ずっと寝ておられたわけではありませんでした。また弟子たちの頑張りに任せられたわけでもありません。起きてご自分の一言で嵐を沈めてくださったわけです。だとするならば必要だったのはイエス様の一言です。イエス様の一言だけが救われる道でした。イエス様が命じてくださらない限り彼らは助からなかったんです。イエス様が嵐を沈めてくださることだけが彼らが救われる道でした。であるならば信仰というのは単にイエス様がおられるから大丈夫と鷹をくくって眠り込んでいるのがいいというわけでもなく、たとえうろたえていてもイエス様に助けを求める、これは必要だと思います。死を救ってください、私たちはあなたの力が必要なのです、あなたの言葉が必要なのです、あなたの御声で語ってください、これをイエス様に祈り求めることではないでしょうか。ではまだ信仰がないのですかと言われたイエス様の言葉の意味は何だったんでしょうか。弟子たちの何がイエス様に信仰がないって言われたんでしょうか。それは38節の弟子たちの言葉です。先生、私たちが死んでも構わないのですか、構わないのですか。この叫びが問題だったんです。こう思うことが不信仰なんです。構わない、私たちが死んでも構わないと思っておられる、これが不信仰だったんです。構わないという言葉はヨハネの福音書の10章の方でイエス様が使われた言葉に出てまいります。開ける、ヨハネの10章を開くことのできる方は聖書を開いて御言葉に目を向けていただきたいと思います。ヨハネの福音書の10章です。10章の 11節からお読みいたします。ヨハネの福音書の10章11節。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼が羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。心にかけていない、これが弟子たちが思ったことなんです。構わないのですかと弟子たちが考えたことなんです。心にかけてくださっていない。雇われの人は狼がやってくると自分だけ助かろうとして逃げてしまいます。危険な時には羊を見捨てて置き去りにして逃げます。所詮雇い人です。彼らは羊のことを何とも思っていません。弟子たちは今まさに自分たちが危険に陥っているのに、あなたは心にかけてくださらない、ただの雇い人ではありませんか。私たちが死んでも襲われても気にかけてくださらないんでしょう。そういうようにイエス様を見ていたということですね。でもイエス様はヨハネの今見ていただいたところで語っておられます。私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てます。命を捨てるのを構わないほどに、自分の命を捨てても構わないほどに気にかけているとおっしゃっておられるんです。あなたたちは私のものだから、私の宝だから、私にとってかけがえのない羊たちだから、あなたのために命を捨てられるほどに私は気にかけている。このイエス様の愛を見失っているのが不信仰です。羊飼いは自分の羊を声をかけて導き出します。そして導き出して養い育てるんです。いざ狼が来れば自分の羊を命をかけて守ります。向こう岸へ行こうと、ついてきなさいと声をかけられ、弟子たちを導き出されたのはイエス様です。無意味に導き出されたのではありません。そのイエス様が命をかけて私たちを守ってくださるんです。信仰とは共におられるイエス様のこの愛に信頼して求めていくことです。不信仰はこの主の愛を疑うことです。嵐の経験を通して弟子たちは改めてイエス様を見つめます。非常に彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろう。非常に恐れてとあります。嵐の中で弟子たちが怯えた、怖がった弟子たちに勝るこの大きな恐れ、非常に恐れて、恐れの程度が全く違います。明らかにイエス様に対して嵐以上の、あの船の中の混乱以上の恐れをここで抱いています。当然といえば当然です。あの荒れ狂う突風さえ、自分たちが怯えていたあの大嵐さえ、たった一言で沈めるだけの偉大な力を持っておられるお方だと分かったからです。そしてこの方と共にあることの恵みを改めて見つめ直します。マルコの福音書は私たちを取り囲むこの世界に対して権威と力を持っておられるイエス様の偉大な力を示すだけでなく、嵐の中で眠っておられたイエス様の姿も私たちに知らせております。 なぜ弟子たちがうろたえるほどの嵐の中でイエス様はぐっすり眠ることができたのか。同じ嵐を経験しているその船の中でイエス様だけがなぜぐっすりと眠れたのか。それは弟子たちが非常に恐れたようにご自身が持っておられるその全てに勝る力と権威のゆえでした。求められれば、必要ならば、ご自分の羊を守るために全てを立ちどころに収める力を持っておられるので、イエス様は私たちの想像を超える平安を持つことができたんです。その証拠にぐっすりと嵐の海で眠っておられたんです。どんな時にも平安を保つことのできる、すべてを一言で収めることのできる力と権威をお持ちの方と共に歩み出している、この方にご自分の命を捨てるほどに愛されていることの幸いをしっかりと私たちは見つめ直したいと思います。この年の歩みは主が先立ってくださる歩みです。嵐を収めることのできる方、どんな嵐の中でも揺り動かさない平安を保てる偉大な力と権威をお持ちの方と、私たちはその方に愛されて、その方に導かれて出ていきます。命を捨ててくださるほどの主の愛を見失わず、疑わず、信頼して共に歩み出していきたいと願います。お祈りをいたします。恵み会天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの羊としてくださったことを感謝いたします。あなたのものであるとそうおっしゃって、私たちを養い、導き、守ってくださる、命を捨てるほどに守ってくださるあなたが共におられること感謝いたします。そしてそのあなたが全てに勝る力と権威を持っておられ、私たちを守ろうとその力を自由に用いることができるお方であることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちが見失わず、疑わず、この年も主と共に歩みゆくものとしてくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。